パーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は株式会社発電マン社長の岩堀義弘さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、株式会社発電マン社長の岩堀義弘さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。岩堀さんは昭和34年の生まれで、静岡市のご出身です。横浜国立大学をご卒業後 TDK へ入社、その後父親の経営する静岡宝永家電に入社、平成15年太陽光発電の株式会社発電マンを設立され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、岩堀さん、おはようございます。
あ、どうもおはようございます。
忙しいところご足労いただき
まして、あ、いえ、とんでもございません。
ありがとうございます。いや、あの、まあ、最初から変なことをお聞きするんですよ。株式会社発電マン、
はい、はい、
こういうネーミングって言いますかね、
はい、
会社はまず、まあ、あの日本にないんでしょうね。
そうですね、あまりないと思います。まあ、
静岡県内では、ね、当然認められないでしょうけど、はいはい、全国的にもこういったユニークな名前って言いますかね。
あ、そうですね、
大変上がりやすいって言いますかね、
はい、
不思議な名前って言いますかね、
はい、
面白いですね。
ありがとうございます。おかげさまで、まあ、名前だけでね、割と面白いねって言ってくださる方が非常に多いんですけれど、もともとはですね、太陽光発電っていうものを、まあ、初めてね、会社の名前に太陽光発電っていう名前を入れようと思ったんですけど、ね、非常に名前も長いし、でお客さんから見て何をやってる会社かって、ね、やっぱ分かるようにしたいなって、それでなおかつこう親しみが持てるような、そんなネーミングにしたいなっていうふうにいろいろ考えてた時にですね、この太陽光発電と、発電マンというですね、名前を、まあ、ちょっと思いつきましてですね、思い切ってそういう名前にさせていただきました。はい、
もういっぺん聞いたら忘れられない名前ですね。
そうですね、まあ、ただ当時はですね、正直言って恥ずかしくてですね、例えば太陽光発電自体があまり知られてなかったですし、まあ、10年ほど前ですからね、もう銀行行ってですね、発電マンさんとかと言われるとですね、ですからうちの
会社、
いや本当にだもんですから、うちの会社はその銀行行くの嫌がりましてですね、呼ばれるのが、まあ今ではもう慣れましたけどね、はい、おかげさまで、でも本当に非常に親しみ持って呼んでくださる方が多くて感謝しております。
あ、いい名前だと思いますよ。
ありがとうございます。
とっても素晴らしいと思います。はい、まあ、ところで昭和34年の生まれということで、
はい、
お若いんですけど、まだ50にもならないと。
いや、52
になりました。
2になりました。
そうですか。
はい、
でもう、
もうそんなに若くないです。
見た感じとっても、ね、若く見えるんですよね。
ありがとうございます。
少しはなると30代ぐらいじゃないかと。
いや、本当にあんまり物事ゆっくり考えてないというか
しかしものすごく、なんていうか、好奇心旺盛って言いますかね、 いろんなことやってみようと、ですね、そういうご性格のような感じいたしますね。
まあ、あの物好きですね、本当に、うん、新しい物好きではあると思いますね。
まあ、私どもの、その FM の中でも月2回ほどね、はい、番組あの作ってやっていただいて、
ありがとうございます、お世話になっております。はい、
それであの小学校中学校高等学校あたりはどっちかっていうとアウトドア派ですか？
そうですね、外で遊ぶのがまあ大好きでですね、あの小学校の時なんかは本当に毎日近所の子と遊んで、まあ缶蹴りとかですね、かくれんぼとかもとにかく外で遊ぶのが大好きで、夕飯まで帰ってこなかったっていう、そんな感じの子供でしたね。
まあしかし古きっていうほどのことはないんですけど、はい、古き時代でありましたね。
そうですね、
今塾だとかね、なんとかいうことで、
まあ本当塾なんてなかったですしね、
ガジュガラメになっちゃってますからね、
はい、そうですね、
かわいそうですよね。もう少し自由にさせてもいいのかなっていうふうにも思う
んです。ですから当時あのなんていう学年で遊ぶっていうのも近所の子たちとこう、うん、もう学年を超えてこう、うん、やっぱり地域の中でみんなで遊んでたっていう、その中でこうなんていうかな、このみんなと人と人との関わりみたいなものをやっぱ学んで、まあ今考えると学ばせていただいたなっていう、そんな気がしますね。
まあ徴用の序とかね、はい、その規律とかね、
そうですね、
集団生活のあり方とかそういうものを多分ね、はい、仲間意識とかそれが醸成されたんじゃないかと、
ね、そうですね。
で、あの生まれがあの新川ですか？
あ、そうですね、あの、うん、今の駿河区の、
ね、はい、高校は静岡東、それから横浜国立大学から、
はいはい、
でその明確に将来その電気関係のことをやってみようという
、いえいえ、あのうちはまあ父親が電気店をまあや、はい、昔からやってたんですけど、まあ大体そのね、こういう二世の人がみんなたどるようにですね、一度は反発をしましてですね、もう絶対やらないというつもりでいまして、まあ、当時は実はですね、まあ、そういったアウトドアというか生き物なんかが非常に好きでですね、一時期はまあ獣医学部を目指したりしたこともあってですね、そうなんです、動物が大好きでですね、生き物も好きで、でそれこそ、まあ、獣医さんにでもなろうかみたいなことで、そんなことを目指した時代もあったんですけど、途中からというかいろんなこう、まあ、経験をする中であるちょっときっかけになったアルバイトがあったんですけど、それこそ夜店市、静岡のですね、夜店市でちょっとね、アルバイトでやったことがあってですね、その時にその、まあ、ちょっとしたこうなんていう着物とか洋服みたいなものを売るアルバイトだったんですけど、お客さんとのこう非常にやり取りがですね、ものすごい面白くってですね、動物に関心はもちろんあったんですけど動物よりも人の方が面白いと思うようになりましてですね、でそういう人と人との関わりみたいなものが非常に面白くって、ただ電気屋にはならんぞというのが非常にあったんですけど、でまあそういった形でですね、まあ、途中で理系から僕途中からまあ文系に変わりましてですね、まあ、ちょっと浪人も経験はしたんですけど、浪人している途中でですね、やはりまあ文系に行こうということで、横浜国大の経営学部っていうところ行きまして、まあ、それでなったらこう、まあ、商売をやりたいなっていうことはずっと思ってましてですね。
で学生時代はやっぱり、はい、なんていうかアウトドアっていうかね、放浪壁みたいなところ
があ、もうそうですね、本当放浪壁がありましたね。でそれこそ、まあ、一番最初は友達に誘われてアメリカにちょっと2週間ぐらいですね、ホームステイのをしたりして、でそれでまあ度胸がついたというかですね、あ、これは海外も全然、まあ、それこそそんなに英語得意でもないですけど、ある程度片言でも結構通じるじゃないですか。でまあ、かねてから行きたかったですね、オーストラリアとかですね、最初オーストラリアに行ったんですね。でオーストラリアにもうリュック一つで、それこそお金も何ほとんどなくてですね、でユースホステルを泊まり歩いたりして、でオーストラリア行ったんですけど、あまりに大きすぎてですね、移動に時間がかかりすぎるので飛行機で飛べばいいですけど、バスで行くとものすごい
何日もかかっちゃう
んですね。なもんですから、あ、これはちょっと大きすぎるということで、 急遽ニュージーランドに飛んでですね、でニュージーランドのですね、あの南から北まであの島をぐるっと周、ユースホステルを泊まり歩いたっていう旅があって、でその時に実はクライストチャーチっていう町が僕すごいいい町でね、あそこ静かなですね、落ち着いたのすごい町で気に入ってたんですよね。それがこの間ね、地震でね、あのものすごい予想になっ て、すごいもう心が痛んでですね、もう一度行きたいなとも実は思ってたところだったんですけど、まあ、そうこうしたら日本がねこういうふうになってしまって、また大変なんですけれど、
で、まあ、あの話戻しまして、その大学を卒業して TDK って言いますかね、はいはい、やっぱり、まあ、あの電気の分野では特殊なね、はい、あれなんですけど、その会社に結局入っちゃったわけでしょ。
そうですねやはりまあ、電気屋はしたくないなと思いつつも、やっぱり商売をしていくっていう中で、なんか知らない間にやっぱりそういった電気の関係がこう頭に染みついちゃってたのかですね。で、それも実はあったんです。あるし、ただですね、たまたま TDK 行ったっていうのは、いろんなまあ、メーカー、まあ、給料も実はちょっと良かったとかですね、先輩もいたとかですね、いろんなご縁がありましてですね、まあ、たまたま、すんなり、入れてもらえたもんですから、まあ、正直こう言うとね、語弊があるんですけど、正直こひかけのつもりもちょっとあったもんですから、まあ勉強のために入ろうっていうような感じで行かせていただきました。でも本当にね、いい先輩に恵まれて、ものすごいいろんな勉強させていただきましたね。
まあ TDK で東京電気科学っていうかね、
はい、
ね、
そうですね、
そうですね、
はい、
まあ、横浜国大、じゃあ、あの先輩に佐々木小太郎さんのね、あの放浪のね、
はい、
あの人の科学のエッセイっていうかね、
は
あ
は
あ
は
あ、大好きなんですけど、
ね、ああそうですか、はい、
で TDK で何をやったんですか。
いや、それこそ当時テープの営業をしてましてですね、やっぱり営業をやりたいって言って、まあ人と関わることをやってみたいっていうのがあったもんですから、TDK っていうのはメーカーなもんですから、実は製造部門の方がまあメインなんですけれど、僕はまああえて営業をやりたいということで、まあ、最初横浜営業所に行って、その後本社の企画の方にもちょっと入ったりして、その後名古屋の方営業所に行ってですね、で特に名古屋の営業所では非常に有名なですね、スパルタの所長さんがいましてですね、当時セブンイレブンと言われて7時から11時まで仕事をやるっていう、すごい誰も行きたがらないっていうところがあったんですね。でそこに僕は、まあ、ちょっと行ってみたいって言ったらすぐ入れていって非常にでもその時が一番勉強しました。やっぱりすごいいい先輩でしたね。
でもやっぱりどっかやっぱり人と人に違うっていう感じがあるんで
しょうかね。あんまり人の行かないところに行きたがるんですね。
さわやかな和室は株式会社発電マン社長の岩堀義弘さんをお招きしております。
岩堀さん、結局その TDK には何年おられたんですか。
5年間ですかね。はい、そうですね。
それで、まあ、やっぱりお父様がねやっておられて、はい、まあ、家業と言っていいかどうか分かりませんけど、
はい、
家電の販売店、はい、そこを やるということになって戻ってきたと、こういうことですか。
そうですね、その時もでも実はね、戻るかどうしようかっていうのは、戻るつもりは本当はなかったんですけど、これまあよくあるパターンですけど、父親が病気だっていう話がですね、まことしやかにですね、母親から伝えられましてですね、それで、まあ、当時ちょうど今の籠上店というので、ね、まあ、あそこちょっと大きな、当時としては大きな店だったんですけど、それを作るということで、でその時に、まあ、父親がちょっと具合があんまり良くないということで、一回ちょっと来てくれっていうことで連れて戻されましてですね、でお前やらないかということで、まあ半分騙されたようにして戻ってきましてですね、まあでもやはり、ずっとサラリーマンをやっていくつもりもなかったもんですから、まあどっかで踏ん切りをしなきゃいけないなというのがあって、じゃあまあそういう機会与えられたんであればやろうかということで戻ってきましてっていうことですね。
神戸の方へ。
そうですね、そこで店長という形で一応入りまして、初めてそう、サラリーマンの時に実は部下はなかったもんですから、まあ、本当にペーペーのあれだったんですけど、まあ、初めて店長になって 部下を持って、 やらせてもらって、それも本当に勉強になりましたね。
まあ、あの TDK にいる時とはね、随分その、はい、まあ、地域社会、それとあるいは経済、あるいは、はい、あのユーザーというかお客様も違うですからね。
そうですね、
まあ、そういう意味ではまるでひょっとすると180度違う部分もあったのかもしれませんね。
そうですね、やはりあの TDK メーカーで、でもメーカーですから営業といってもやはりね、やっぱりあの上から目線でもないんですけれど、立場が本当に消費者の立場とかあの小売店の立場っていうふうじゃないもんですから、ただやはりあの本当にお小売店というお店の人間としてお客さんと接するというのは、やはりお客さんの生の声が直接こうストレートに入ってきて、そういう意味でまた刺激もありましたし、非常に面白かったですね。
さっきの人間関係の面白さということに通じるようなところが確かにあるんですよね。
そうですね、もう本当にあのこちらの言葉とかあのやり方、そういったものがストレートにお客さん、まあそのまあ、極端な話で売り上げとして返ってくるというかですね、そういう面白さはありましたね、
はい、でまあその静岡宝永家電をね、はい、任されて、まあ、現在社長もおやりになっているという中でですね、はいはい、そのまあ、今日のメインテーマの株式会社発電マンという会社が立ち上げられて、はいはい、10年前ですか、
はい、もうそうですね、10年、平成15年4月に一応作っ、会社としては作ったんですから、その、2年ぐらい前から、じゃ太陽光発電をやろうということで、まあ、太陽光発電事業部という形で最初は、静岡宝永家電の中に作ったんですね。それで少しずつこうやってたんですけど、まあ、平成15年に、やっぱり、家電の中で太陽光をやるというのに非常に無理があるということに気がつきまして、やはり別会社にしようということで、別会社を作って私がまあ自分で社長になってやり始めたんです、まあ、社長といっても社長しかいない会社ですけどね、一人で始めましたので。
しかしやっぱりそのこの10年間というのは右翼曲折というかいろいろあったんですよね。
そうですね、まあ、あの始めた頃はとにかく太陽光発電なんていうものを誰も知らないですから、その説明から何からですね、非常に苦労しましたし、でまあ、今でこそ本当にこんだけね有名なあの太陽光発電といえば毎日のように報道されてますけど、当時は本当に誰も知らなくてですね、まあ、いくら説明してもですね、なかなか理解してもらえなくて、
なんでそんなとこから電気が出てくるんだって。
そうですね、でいろいろ2時間ぐらい説明した後に、でところでお湯はどうやって沸くんだって言われるとにはですねちょっとがっかりしたりしてですね、あの本当になかなか理解してもらうのに、だから一生懸命説明してやって、でも1年間に売れるのは本当に数棟と数件、1件2件3件みたいな、そういう世界で、もう周りからはもう散々もうやめろもうやめろってずっと言われてましたから、まあそれでもなんていうんですかね、始めたっていうのはですね、あの僕がやらなくちゃなっていう変な使命感みたいなのがあってですね、あのやっぱり僕はあの当時太陽光の自然のエネルギーを使うことによって電化製品の電気を使ってもそのクリーンなエネルギーになるということでですね、あこれは太陽光発電ってのは絶対やるべきだなと、でも非常に難しいから、あのこの仕組みをやっぱり誰かが作んなきゃいけないなっていうのを非常に感じて、まあ、その時にまあ誰もやっていないんで、あの、まあ、とりあえず面白そうだっていう、まあ、最初は面白そうだっていうところから入ったんですけど、あのやっぱり僕がやらなくちゃっていうなんか変な使命感があってですね、まあ、今までここまでなんとかやってきてしまったんですけどね、うん、当時始めた時もですね、まあ、CO2 削減なんていう発想はあんまりなくてですね、エネルギーってどうしても人間にとって必要じゃないですか。で、あのそれこそこの石油が元で戦争まで始まる、それぐらい重要なものなのに、で日本という国はエネルギーがないわけですよね。で石油に頼り切って、まあ、もともと太陽光発電を日本が研究始めたのは1973年なんですけど、オイルショックの時なんですね、やっぱり。でそれから始めて、日本がこれだけ技術進んで、その当時世界でトップの技術があったにもかかわらず、なかなか普及してなかったんですよね。でこれは何としてでもやっぱりやらなきゃいけないなと、でも火力だとか原子力だとか風力とかいろんなエネルギーをやはりこううまく使って、で一つだけで解決する問題じゃないんですよね、これ。やっぱいろんなあのエネルギーを上手にいいところを使って、まあ、うまくバランスを取っていくというのが一番いいと思うんです。でその中でも太陽光発電って日本にとっては非常に 一番太陽もよく当たりますし、恵まれてますし、それから分散型でいけるんですね。日本中どこでも発電ができる。今みたいに一極集中の原子力とか火力とかっていうのは一極集中で遠方まで電気を送らなきゃいけない。そうじゃなくって分散型でその電気を使う場所で発電ができるっていうのはこんな素晴らしいものないなと。多分でも今後はですね、太陽光だけじゃなく、もちろん今エネファームですとか燃料電池ですとかいろんなエネルギーが出てきて、でそれらを上手にやっぱり活用するっていうのはやっぱこれからの新しい日本のあるべき姿じゃないかなというふうには思いますね。
そうですよね、はい。まあ、地球という限られたその惑星の中でね、人間が生き延びていくためにはね、
そうですね、
まあ、エネルギーは非常に重要、
はい、
それの分散化多様化って言いますかね、そうですね、バランスよく使っていくという、まあ、山原さんの考え方は私は本当に正しいなというふうに思いますけど、で現在、まあ、この十数年間の間にも、
はい、
そのまあ、ソーラーパネルなんかを通じてですね、
はいはい、
その発電効率や品質っていうのは格段に良くなってるわけでしょ。
まだまだ進歩すると思います。で今日本ではですね、とにかくやっぱコストを下げようということで今一生懸命やってまして、もちろん海外のメーカーなんかもこう入ってきたりして一応やってますけれど、まあ、もちろんコストを下げると同時に、それからやはり品質の保持、安かろう悪かろうではこれ非常にね、エネルギーの問題って例えば何かトラブルがあったり、まあ、原子力のみたいにですね、あんなふうに大きな問題にはならないにしても、太陽光も一つ例えば施工方法を間違えたりとか品質の悪いものですとか、それこそ火災ですとか感電とかの危険も出てくるものですから、やはりその品質を落とさずに、よりいい品質のものをやはりできるだけ安くということがやっぱり重要なこれからのテーマだなと思いますけどね、
うん、
はい。
現在あれですか、その、まあ、産業用とね、
はい、
それから家庭用の比率っていうのはどんな、
まあ、私どもでやってるのはほとんど今住宅用がメインなんですね。でこれはやはりどうしても今までの今の日本の制度がですね、住宅用を、まあ、普及させるような制度になってまして、でただ今後はですね、まあ、全量買取制度だとかいろんな、まあ、そういった産業用の、電気も買い取るような、そういった方向にここから制度が変わっていくと思いますので、そうなってくるとまたいろんな、ね、工場の屋根とかマンションとかそういったものもどんどん普及していくと思いますけどね。
爽やかな和室は株式会社発電マン社長の岩堀義弘さんをお招きしております。
まあ、原子力もつなぎの部分としてね、やっぱり新しいエネルギーの開発されるまで、実用化されるまで、
はい、
なんとか使っていかなきゃいけないというところもあります
ね。そうですね、
まあ、非常に悩ましいところですね、
はいはい。
うん、それから岩堀さんは、
はい、
筆が立つって言いますかね、執筆活動もおやりになってるということで、はい、なんか本も何冊か書いて中にはその、
はい、
紀ノ国屋でベストセラーになったのもあるっていうふうなお話、
はい、
現在も日経 PB かなんか書いてある、
はい、そうですね。別に筆が立つわけではなくてですね、実は僕は昔から一番苦手なのは作文だったんですね。で読書感想文っていう昔宿題がありましたね、夏休み、うん、あれがもう嫌いで嫌いでですねとにかく書くのはもう苦手だったんです。国語はやっぱ苦手だったんですね。で、まあ、この太陽光の仕事を始めた頃、始めてですね、まあ、一人で始めたわけですよ。ただいろいろこう、それこそ広告を作ったり、チラシを作ったり、いろんなものをこう資料を作ったりするにも、実はワープロも使えなかったんです当時、あんまり十分は。家電店でワープロ売ってるのにですね、なかなか当時はまあ部下もいましたから、まあ、お前これやっとけって言えばですね、部下が作ってくれたわけですよ。でも自分で覚える必要なかったんですが、会社を一人で始めてですね、そう、頼む部下もいないと自分でやるしかないわけですね。本当もういろいろ聞いてですね、しょうがない自分で覚えてですね、やり始めて。で、まあ、本を書いたのもですね、実はまあ、たまたまのきっかけなんですけれど、その前に実はそういう太陽光発電って非常に分かりにくいものなので、これをなんとかお客様にこう知ってほしいと。でその時にじゃあどうやったら分かりやすく伝わるだろう、で口で説明するのもですね、なかなか難しいので、まあ文章にしたり図にしたり、そういったもの資料を作ったんですね、いろいろ。でまあそれをまあガイドブックという形にして、いろんな人にこう読んでいただいてと。 まあ、そこから手作りのまずガイドブック、
啓蒙書っていうか入門編みたいな。
そうですね、まずそれを読んでいただいて理解してもらおうと、で分かんないことがあればまた説明するというようなこと でそういったガイドブックをよ、まあ、これもですね、あの作りながらだんだん改良していった。それで、そんなことをやっている中でですね、あの、まあ、たまたまちょっと本にしたらどうだみたいな話もちょっとあってですね、まあ、いろんなご縁があって本を出すことになったんですけれど、でもやっぱりあの本なんて書いたことなかったですから、正直もう非常に苦労しましてですね、で書く1年ぐらいかけて実は書いたんですけど、あのやはり本というものを書くとなるとですね、自分の今までの知識がですね、いかにあやふやだったかということを思い知らされまして、でそれをまたもう一度ゼロからですね、図書館行ったり、いろんなところインターネットとかいろんなところで調べたり、あるいはその専門家に本当に話を聞きに行ったりしながらですね、もう一回自分の知識をあのゼロからこう積み上げていって、それでようやく作った本でですね、
逆にそれも一つの大きなね、はい、やっぱり仕事進める上での武器になるん
で、いや本当にね、その時に培ったことがもう未だにやはり、その知識がなかったら今やってられないなっていうのがありますね、はい。まあ、それがきっかけでまあ本も作って、それからまたあのたまたまそういう本を見てですね、あのもうじゃあ記事を書かないかっていうようなお話もいただいたりして、まあ、日経 BP というエコジャパンというサイトでね、まあ、連載をちょっと書かせていただくような機会もあってですね、まあ、あのそういうふうになんとなくこうつながってはきたんですけどね、
まあ、最後にあの、はい、私ども、ラジオ放送としてね、
はい、
なんか注文とかね、こんなふうにやったらどうだっていう。
そうですね、FM ハイさんとねこうやってお付き合いさせていただいている中で、僕あんまりよく知らなかったんですけど、実はもともと地震、東海地震というかね、地震の、時のための、まあ、FM 局だというようなことを聞いてですね、で当時聞いた時にはふーんなんて思ってたんですけど、あの今回の本当震災があった時にですね、これほど重要なメディアはないなと思ったんですね、やっぱり。で、まあ、僕もテレビとかいろんなものを見ましたけれど、であの僕らはあのテレビとか見れますけど、結局被災者の方はテレビ見れないわけですよね。結局もうラジオぐらいしかない。それでなおかつその大きなラジオ局ではやっぱり細かな情報を伝えられない。そうするとですね、こういう地域のローカルの本当にあの地域に密着したメディアっていうのが、これも大活躍してもらわないとですね、困るわけですよね。だからじゃあそうかといって、そういう時だけ活躍できるかって、なかなか普段からやはりこうメディアとしての存在感がないと、やっぱいざという時にね、あのあ そんな局があったのって言われちゃっても困りますので、やはりそういう意味でまた、まあ、僕らももっともっとやっぱり FM ハイさんを応援していかなきゃいけないですし、それからやっぱりもっともっとやっぱあの FM ハイさんもアピールしてですね、あのぜひいい番組をたくさん作って、みんなに聞いて、普段から聞いていただくということをやっぱしていかないといけないのかな。でやっぱり僕らがやっぱみんなで育てていくっていうかね、そういうメディアにしていかないといけないかなっていうふうに本当今回はつくづく思いましたね、はい、
ありがとうございました。いやいや、
ぜひ頑張ってください。
今朝の爽やか談話室は株式会社発電マン社長の岩堀義浦さんを迎えしてお話を伺いました。岩堀さん、どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。